भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि। तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेलमनि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादान वेलमनि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेलमनि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेलमनि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेलयमजपमदत्तना वेलमनि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। はい、じゃあ般若心経を読んでいきましょう。心経観自在菩薩人般若波羅蜜多時見悟薬者離士式不異苦不異式式即是苦苦即式住相行式薬不尿是離士是諸法苦祖不生滅不苦不浄不増不減是故住無識無住相行識無諸光未速報限界内視無意識皆無無明薬無明人内視無老視薬無老滅度無知薬無徳無所得故菩提薩多恵般若羅蜜多故涅槃阿弥陀修即摂修罰天下天阿弥陀阿僧伽天菩提娑婆伽この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我 羅と衆生と皆ともに仏道上善こと。ですね、一応これ本読んできてもらってるっていう前提のもとで話しちゃうんですけども、ちょっと面食らっちゃいます。大丈夫こうくらいは、ね、はい、またずっとね、ここ数週間ずっと話してきているこの第四図第五図ですね。第四図と第五図って言われていたら何のことってなっちゃいますかね。大丈夫そこら辺大丈夫ね。一応大丈夫ってことにして話を進めます。ちょっと第四図何ですかって言われるとちょっと困っちゃうんですけど、大丈夫ね。はいはいはいはい、いやっていうのはなんていうかな、今ね、私らがやっていることっていうのは、ある、なんていうか、前提のもとに、いろいろやってきて、ちょっといろいろ問題があって、で、その上でちょっといろいろ考えようよねっていうようなことをしているので、インドに2500年前にお釈迦様っていう人がいましたとかね、そういう話ではないんですよ。一応それはもう、皆さん高校の、倫理社会で、やってくれているっていう前提のもとでちょっと話しちゃいますのでね、そうですね、はい、じゃあちょっとね、昨日ね、名古屋の方で、青山浄土宗っていうね、浄土宗の中の浄土宗っていうのはもちろん法然上人が開かれたわけで、その中にたくさんのお弟子さんたちがいらして、そのうちの一人が青山上人っていうね人が、青山西の山ですね、じゃあ何に対して西かっていうと、もちろん東山ですね、に対して西山ね、長岡京のあの辺りですね、でその辺りにいらしたということで青山っていう、がいらして、で、その方の流れを組む、浄土宗の一派っていうね、そういう、ことですね、で、そこのお寺でも話をしたんですけれども、なんていうかな、日本のね、大乗仏教が、問題にしてきた、ようなことを今ちょっと私らの、立場からいろいろなことを説明できるっていうね、 いう話なんですよ。でそれ と,、今あの第4図第5図、それからあといろんなあのことですね、ことをあの含めて、ね、いろいろ話をしていきたいので、大丈夫ですね、そこら辺ね。大乗仏教って言われて何のことですかって言われるとちょっと非常に辛い立場になるんですけど、あの、ね、あの大丈夫ね、そこらはね、はい、いや浄土宗って何ですかって、ね、言われてもちょっと困るんですけど、はい、っていうのはあの今ね、まあ、実際それはあのなんていうか今冗談抜きでっていうのはあのこの瞑想とかね、仏教っていうのはちょっとあまりにもその世間からちょっと遠いところにいて、である一部の人はまあ非常に熱心にやるんだけど、国民の大部分は全然全く分かんないっていうね、時代が結構長く続いたんで、本気でお釈迦様でいて誰ってねいうレベルの話も あるわけですよね。お釈迦様ってとかイエス様とかね、あのでそうなんだけど、今ガラリと今時代が変わって、試して合点で瞑想を取り上げるっていうね、時代なんですよ、ね、で NHK 特集で取り上げて、サイエンスゼロで取り上げて、ね、あのだからそういうあの心の時代とはちょっと違ってて、あの日曜日の午前5時の心の時代とはちょっと違ってて、あの、水曜日か水曜日の午後8時か、ね、そこぐらい の, あの、まあ、お茶の間のど真ん中に、投げ込む、ね、そういう番組の中で、瞑想を取り上げて、だから一応瞑想っていうのが、まあ、一応日本人だったら誰でもが知ってるよね、まああの番組の中で3分間やりましたからね。だから要するに、あ、日本人は誰でも3分間だけは瞑想経験あるよねっていうね、いうあのとこまではなんとか持ってこれたんじゃないかなとは気はしてるんですけどね。でただそうなんだけど、あのその試して合点レベルの話はちょっと私はちょっとそれはちょっと私のやることではないので、それはそれでちょっとそういう役割を担ってもらう場所とか人がいると思うのでね。でここではちょっともうその先の先の先の先の先の先ぐらいまでちょっとお話ししていきたいなと思ってますね。はい。でそれでこのなんていうかな、まああのそんなにね、今私が話そうとすることはそんなに、専門知識とかはあの必要のない話をしようとしています。ただそうは言っても仏教とか大乗仏教とかで一応頭の中にね、 あのある一つ の, あの知識がないとちょっときついかなという気もしますけども、まあでもあんまりそれも関係ないかな。あのそれ以上にやっぱり人間の心の問題を扱うので、人間の心っていったら皆さん全員があの心をお持ちなのでね、あのそこら辺から入っていけば、大丈夫かなと思うんですけども、ただその心の問題となるとまた別の問題があって、要するに大乗仏教って言われて一体何のことっていう、まあ、それだったら知識の問題じゃないですかね。でだからそれは知識を補えばいいだけの話なんだけども、だけどこの心の問題ってなると、これもまたちょっと いろんな問題があって、一つはあの、心の問題が、まあ、ある非常に高い壁を作っていて、でどういうことかっていうと、その自分の心を、直接見るっていうね、ことに対して非常にあの苦手であるっていうようなこともあって、でまあ例えばね、あのなんていうかな、私はあのちょっと人間関係をあの こじらせたくないんですって。なので私は自分のなんかどうしてもしたいものっていうのはないから、皆さんの望むようにね、まあ、例えばレストランに行って自分が食べたいものと別にないからみんなが好きなものを、ね、じゃあ私はそれでいいわってね、いうのがあるとするじゃないですか、ね。まあそれは何て言うかな、私はこれが食べたいって、いや私は別なのが食べたいってね、ちょっと収拾がつかなくなってっていうこともあるけども、その反対ですね。要するに私は何も食べるものが食べたいと思うものはないんですってね。だから皆さんが好きなものを注文してください、私もそれ注文しますっていうね、そういうあり方なんです。これピンとくるでしょう、きますよね。じゃああなたは本当に食べたいものはないんですか。ないです、何もないですってね、非常に強く主張して、じゃああなたは何かしたいってことないんですか。ないです、何もないですって言ってね、いや私はみんなが幸せになればそれでいいんですってね。でなんかね、それまあ本当実際にあるんですけど、何なんだろうってって言って、それどういうことなのかなって聞くと、やっぱりなんか非常に激しい挫折の経験があって、で何かしたくて、そしてそれができなかったっていうね、強烈なものがあって、でそうすると何かをしたいって望むことは必ず、失敗の可能性があるわけでね。でそうするともう何かをしたいって、何か欲しいっていうことにを主張すること自体がもうできなくなってしまうっていうね。なので今日のテーマはね、多分仏教とか瞑想とかに、興味を持つのはいいんだけれども、非常にそこに大きな大きな落とし穴が待ち構えていて、でその落とし穴を普通仏教の先生たちはあんまり指摘しないんですよ。それなぜかって言ったらば、そういう人たちって一見真面目だし、一見一生懸命瞑想するし、で一見なんか戒律とかよく守ってるし、まあ要するに優等生なんですよね。だから指摘何も言われないんですけれども、なんか非常にズブズブの落とし穴がなんかそこにはあって、でそれをなかなかうまいこと指摘されなかったっていうことが、この瞑想とかヨガとかいろんな分野の中で私はやっぱあったと思うんですよ、ね。で今日のテーマはね、そこをね、そこら辺をちょっときれいにね整理していきたいなと思いますね。だから多分ね、これは普通の瞑想の先生たちが言わないようなテーマについて今日ちょっとお話ししていきますね。だけどそれが後で、お念仏とかお浄土とか自力とか他力とかっていうことと全部つながってきますのでね、ですね。はい、でどういうことかっていうと、その非常に激しい挫折があって、でもうその何かが欲しくてそのために頑張るっていう生き方が非常に怖くなってしまうっていうね。でその結果としてもうどんどんどんどん自分自身を否定していく、だからもう自分はもう何も自分から何か欲しがるってことは一切ないっていうね、そういう生き方、ね。でそうするとその人はなんかむさぼりを乗り越えたっていうように見えちゃうのね。で実際に何も何か食べたいっていうのとはちょっと違うから、だけど 恐ろしくそこにとんでもない落とし穴があって、でそこら辺があのうまく、きちんと指摘してあげないと非常にまずいなっていうねことですね。で、この今ね瞑想とかが今言ったようにあの合点とかでねあの取り上げられるぐらい非常に市民権を得て、でこの先結構大量の人があの瞑想とかヨガとか始めると思うんですけども、でそうすると結構多くの人がここら辺に多分つまずくのが目に見えていて、なのでそこをね前もってちょっと、きちんと押さえておきたいなと思います。はい。でね、どういうことかっていう と、このあのずっとこの数週間やってますね、第4図と第5図ですね、この、で第4図っていうのはどういうことかって、ちょっともう一回説明する。これはね、あの内山古生っていう、私の師匠筋の先生が、昭和40年代に書かれた本に、ある図 で、 あのでこれが、まあ、座禅についての説明をずっとしていく、そういう文脈の中での図 で、 でどういうことかっていうと、まあ、この四角の中に、まあ、全然単純な図なんでね、別に詳しいことあれだけども、この四角い図の中に人間っていうのは生きていて、でこの人間社会の中にいいことと悪いこととかある、あの富とかね、幸せだとか、まあ、そういういいものですね、それと悪いものがある、ね、でこの悪いものだから貧乏だとか不幸だとか、ね、でそういう、2つのものがあって、その中を人間は、追いかけたり逃げたりして生きているんだ。何当たり前のこと言ってるのじゃないですかね、だけどこれが非常に後になって非常に問題になってきますので、ちょっとそれ頭に入れてくださいね、だからこの第4図でただそれだけの図なんですよ、ね、でこれはあの分かりますか、こっちの、お金とか富とか幸福とかを追いかけて、で貧乏とか不幸っていうものから逃げるね、あのでこれはねどういうことなのかっていうと、あの結局私らの、普段この世界っていうのは、そういうふうにできていて、でまずこれいろんなレベルであの指摘できると思うんですけれども、あの昨日、まあ、ちょこっと言いましたけど、学校っていうのはね、学校のシステムっていうのが、すでにこの、こうなっていて、要するにその何かいいものっていうものを、目の前に置いて、それをなんとか生徒たちに求めさせて、でそしてそれを前に、生徒たちを前に進ませていくっていうね、いう格好ですね。でそして、その、ことの、 あの、何を意味するかっていうと、その何かいいものっていうのは、永遠につかめないっていうね、そういう話なんですよ。いいですか。つまりこの何かいいものがあって悪いものがあっていいものみんな追いかけているよねって、これなんか人をバカにしてるのかっていうぐらいは単純じゃないですかね。わかります。だけど人をバカにしてるのっていう単純なことのように見えるんだけども、全然そうではなくて、どういうことかっていうと、この何かいいもの、ほらほらほら、これ何かいいものあるよって言って、ここに来なさいって言って、で神さんこんないいものあるよって言ってね、言ってね、だけどこれはどんどんどんどん遠ざかっていくんですよ。 そしてカモさんはこれをこの人参を食べる日があるかっていうとないんですよ。ないの。もう分かってるでしょ。高校の頃分かんなかったでしょ。高校の頃は大学に行きさえすれば食べられると思ったでしょ、ね、で大学だったらいい会社に入ればこれ食べられると思ったでしょ。でいい会社に入ったらね、出世すればいい会社でいつの間にか退職になっちゃってるじゃないですか。いつの間にか退職してるじゃないですか。で退職したら自由な生活があると思ってるじゃないですか ね。だから結局高校生のカモさんをほらほら君こうやっていいものがあるよ、ね、一生懸命勉強したらこういうものが待ってるよ。で高校生のカモさん頑張っちゃったわけですよね。絶対掴んでやるってね。で大学入ったけどどこにいいものがあるのよって。いやそれはね君会社に入ればいいものがあるんだよってね。一流会社にね。まあそうやってどんどんどんどん引っ張っていく。あいいですか、あの目覚まし大丈夫あのね。あ止まった止まった、はいはいね。だからこのいいですか、この第四図ね、いいものを追いかけて悪いものから逃げて、だから何なんですかっていうと思うかもしれないけども、これとんでもないことを言ってて、実はこのいいものっていうのはどんどんどんどん逃げてって食べさせない。これ誰が仕組んでるの。じゃあ鴨本さんの高校の先生が仕組んだんですか、大学の教授が仕組んだんですか、あるいは会社の社長さんがそう仕組んだんですかね。なんかいかにもそのように見えるんですよ、ね、だけどそのこれも非常に不思議なことで、誰も仕組んだ人なんかいないんですよ。でどういうことかっていうと、この何かいいものがあってそれを何とかして手に入れるぞっていうふうに我々の普通の人間の心っていうのはできちゃっているのね。できてるんですよ。恐ろしいことなんだけど、だからこの私らの心がそのまま働くと自然と何かいいものを将来にやってそれを何とか食べていこうってね。でそれで社会全体がねうまく機能している、例えば高度経済成長を迎えた国々ですね、日本もかつてそうだったし、今はちょっと前まで中国がそうだったし、でそうするともう本当に国中が何かいいものを求めて一気にわーって盛り上がって、でそれでものすごい力が出てね、経済成長が何パーセントか続くっていうことも当然あって、でそうなんだけども、でこの何かいいものっていうのはさっきも言ったけど絶対に食べられないっていうねつまりお馬さんの前に人参が あって、でその人参を食べようとお馬さん一生懸命頑張るんだけど、頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って本当にかわいそうなんだけど、ただの一度も人参を食べずにお馬さんは命を終えるのね。これすごくないですか。でそのお馬さんから生まれた子供も全く同じことをするね。っていう話なんですよ。そうなるとちょっとゾッとするでしょう。で今の私が話を否定できますかね。ね、しみじみそう思うでしょ。ね。でも川本さんついに人参を食べる日がやってきました。今日食べましょう人参をね。後でだからこのいいものを追いかけるっていうふうに我々の心はできていて、そして人間の心ができている以上、人間の心が社会システムっていうのを作ってるから、当然 我々の社会のシステムっていうのもそうなっていて、それでみんながこの社会のシステムの中では、人参を食べようと頑張る力をその社会を進ませる力として使ってきてるんですよ、ね、でそうなんだけども、これは、もうすぐ分かるように永遠にこの人参を食べられないシステムだ。人参を食べた人なんていないじゃないですか、ね、いい大学入ったぐらいじゃ食べられないし、いい会社入ったぐらいじゃ食べられないし、ちょっと出世したぐらいじゃ食べられないし、ね、いつって言ってる間にあっという間にもう退職になっちゃってるってね。じゃあ社長さんになった人は食べられたかというとなってないですよね。社長さんになったところで人参を食べることはできなくて、いつの間にか退職になっちゃって、と退職したら豊かな年金生活が待ってるはずなのに、でもそうじゃなくてね。で結局そういうふうにしてできている、ね、なんて嫌なこと言うやつだろうと思うかもしれないけども、まあ、これはほとんど多分皆さんは聞いたことがない話で、だってこれを言ったらこの社会システム壊れちゃうから普通言わないんですよね。ここの先生が君たちいくら頑張って大学行ったって別に人参食べられないようなんて言ったら高校生誰も勉強しなくなるじゃないですか、ね、でいい会社入ったってそれで人参食べられないよって言ったら大学生就職活動やめちゃいますよね。だからみんなが絶対前行けば何か食べられるんだろうなと思いつつみんなが頑張って、でも結局誰一人として人参を食べた人はいない、でいつの間にか寿命が尽きているっていうねっていう話ですよね。だからものすごく暗い話なんですよなんてね。で、でそれがもう一つですね。ですね、でこれも前も言ったけども、だからそれはいいものもです。そうですね。でそれに対して、これはもうちょっとここ2週間ぐらいの、法案の中で話したけどもちゃんとまとめちゃいますけども、これに対する反動っていうのは当然あって、そういう何かいいものを求めて欲しい欲しいってね、やって、いう生き方そのものがちょっと嫌だよねっていうね。だっていいものを求めたらそれは当然競争率高いからお互いに争い合わなきゃいけなくて、いろいろ戦わなきゃいけなくて、でいいものをね、なんか良さげなとこ入った人に対して非常に強いジェラシーを感じるとかね、そういう話じゃないですか。でそうするとこういうことがもう全部嫌になっちゃう人たちっているのね。嫌になっちゃう人たちがね。で、もうこの何かを欲しがったり何かをむさぼったりあるいは何かに対して怒りを抱いたり、するっていうこと自体が、どうも人間の苦しみを生んでるよねってね、なっちゃって、でこれまあよく考えたら実際そうじゃないですかね。実際そうで、ね、でだからそういうむさぼりとか怒りっていうものを消していかなきゃいけないよねっていう話っていうのは非常に魅力的に聞こえてしまうわけね。いいですか。だから結局今世の中として生きていった時にどういう生き方が可能なのかって言ったらば、まあ一つはとにかく、いいものを求める。必死になって求める。それがいい大学だったりいい会社だったりいい仕事だったりあるいは、タレントさんとして女優としてスターになるとかね、もういくらでもそのはあるわけね。でそしてそれが、どっか遠くにある何かを、求めていく、そのためにもう必死になってやる生き方 ですね。で、それと正反対の生き方が、だからそれで世の中ってこういうもん でそうするとあとは、このそういうふうに生きていく上での救いっていうのは何とかしてそのいいものを手に入れていく、ね、っていうことですね。で、なんていうかな、その栄光だとかね、そういうものですね。だけどそのもう皆さんよく知ってるように栄光を手に入れた人って大抵惨めじゃないですか。不思議ですよね、本当に。あれだけみんなが望んだ栄光を手に入れたんだから、この人はもう最高に幸せになって最高に幸せな一生を送るんだろうなと思っていたら、全然大抵そうじゃないですよね。これも大体皆さんは知ってますよね。なんか本当になぜなんだろうってね。それはこの何かいいものを手に入れる、ね、でそれも最高のいいもの、例えばオリンピックの金メダルだとかね、そういうものがあって、そしたら金メダルさえ手に入れたらもう完璧な幸せになると金メダルを取る前は思うわけですよね、当然ね。だけど不思議なことに取っても最高の幸せはそこでには待っていないんですよね。私取ったことないか分かんないけども、でも取った人っていくらでもいるから、取った人を見たって彼女たち最高に幸せかっていうそうじゃないですよ ね。なぜあそこまで最高の幸せを保証してくれるはずだったものを手に入れても最高の幸せってそこにはないんですよ。本当にここら辺が不思議なもので、つまり、これを、もういいのかな、こういうこと言っちゃってね、もういいんだと思うけどね。そういうふうにこの世界っていうのはできてるんだけど、じゃあこれさえ手に入れたらもう 100% の完全な幸せをが保証されている、その何かっていうものを手に入れた人を実際に見たって全然 100% 幸せになってないっていうねことですね。いいですか。でそうなるとどうなるかっていうと、普通どうするかっていうと、次のオリンピックでまた金メダルを取るっていうねいうふうになる。あれ不思議じゃないですか。だけど分かるんですよ。なぜ一回のオリンピックで金メダル取ってもあんまり幸せになれなかったから、なぜやっぱりまだ金メダルは取り足りないっていうね。だから次のオリンピックで取らざるを得なくなるし、だからあれも本当にすごい話なんですよね。でだからこの何かさえ手に入れたら幸せになれるよっていう話が何とも残酷なのは、やってもやってもそれが保証してくれているはずの何かが手に入らないっていう話なんですよね。これは非常に不思議、不思議でも何でもないんだけども、でもそれを言ってしまったらこの何かを求めるっていうこと自体が全部崩壊しちゃうから、みんなそれだけは言わないようにしようってことにしていて、それで、やるね。で今度は針が逆に触れちゃって、これを全部否定するですね。そういうむさぼりだとかっていうのが何か欲しがるっていうのが苦しみを生んでるんだってね。でその何か欲しがるっていうことをもうやめてしまうっていうね。で要するに欲しがらなければ、欲しがって何かを求めて求められなかった、時のいろんな苦しみっていうのは避けられるから、だし ね、そうやってこの世界っていうのは苦しみを、消すためにはこのいろんなむさぼりだとか怒りだとかっていうものを消していけばいいんだよねっていう、そういう方向になるですよ、ね、でそうするといかにもこっちは強烈に何かを欲しがって、その強烈に何かを欲しがるのをエネルギー源として進んでいく、ね、でこっちは逆に、強烈に何か欲しがるっていうのを、否定して、でそれでこの何か欲しがるっていうのがゼロになる、そういう地点をこう夢見て頑張る。正反対ですよね。正反対かなっていう話で実は同じなんですよ。同じなんですよ。はい、なぜ同じかを今から言います。これでも日本のスピリチュアル業界は全部崩壊するんですけど、ね、オリンピック業界とスピリチュアル業界全部崩壊するね。っていうか、まあ、私崩壊させたいんですけどね、崩壊させて上でちょっと全く新しい方向に行きたいので。でね、結局どういうことなのかというと、つまり何かを、何か欲しがるというのはある意味非常に単純なんですよね。要するに欲しがるということは要するに何ですか。今持ってないということですよね。何か今持ってなくて、持ってないから持ってない何かを欲しがって欲しがって欲しがって、それで、この今持ってない何かを手に入れたら自分は幸せになれるっていうね、そういう話ですよね。でそれに対して何かを欲しがらないっていうのはまさに欲しがらないんだから、欲しがることを、否定してるから正反対のように見えるじゃないですか。見えますよね。だけどもそうじゃなくて、実はだから実は何かっていうと、その何もない状態を欲しがっているわけですね。何もない状態を欲しがっている、強烈に欲しがっているね。でどうなるかっていうと、例えば仏教を非常に表面的に勉強すると普通こうなるんですよ。ね、要するに鴨さんはいくらね何かを求めてもね、多少求めると結局幸せにならなかったじゃないですかね。だからあなたのそのむさぼりがね苦しみを生んでるんですよってね。そうすると何だろう、もっともそうじゃないですか。で、ね、鴨さん時々ちょっとイライラしてちょっと怒るでしょ。でその怒りがねあなたの苦しみを生んでるんですよね。ね、な人に誰かなんかジェラシー感じるでしょ。そのあなたのジェラシーが苦しみを生んでるんですよってね。全部そうじゃないですかね。だからそういう話聞くとそうだよなって思うわけね。そうだよなってね、こういうやっぱむさぼりが苦しみを生んでるし、怒りが苦しみを生んでるし、ジェラシーが苦しみを生んでるしね、ちょっと否定しようがないわけね。だからこのむさぼりを消せばいいんだよとかね、怒りをなくせばいいんだよとか、ジェラシーをなくせばいいんだよって、これもなんとなく筋が通っていそうに見えるじゃないですか、ね、むさぼりっていうものがあって、それが苦しみを生んでるんだから、これが苦しみの原因なんだから、これをなくせばいいよねってね。これも本当にその通りとどうしても思えちゃうわけね。そういうふうに説得されるとね、いいですか、ね、まあそんなことない、何か欲しがるっていうのは非常に大事なことだとかね、まあ、そういう、まあ、多少の反論はあるかもしれないけども、でもだんだんとその、 いや人生を重ねていくとどうしてもそれが最もそうに聞こえてきてしまうわけね。ですか。で、そう聞いた川本さんが次の日から何をするかっていうと、自分の心の中に浮かんできた揺さぶりを何とかして取ろうとするじゃない。怒りを消そうとする、消そうとする、消そうとする、消そうとする、消そうとするね。そうすると、ああ川本さんって非常に素晴らしい仏教の修行者になってなったねってね、なるわけですよね。いいですか。でも多分もうね、人なんか欲張ることとかそういうことはもうしなくなるだろうし、日常生活も非常におとなしくなるだろうしね。だからなんかガツガツなんかやってたのとはガラッと変わって、もう何も求めませんっていうね、いうふうになって、でそれで自分の中に湧いてくるものを全部消していくっていうね、方向性に当然なりますよね。ですよね。でそれで普通それでどうなるかっていうと、だんだん元気なくなるんですよね。元気なくなって、不思議なことに体の調子おかしくなるんですよ。わかります？体の調子もおかしくなるんですよ。ね。で、で問題は、そうやって消そう消そう消そうとして本当に消えるんだったらいいんだけどもね、本当に消えるんだったらいいんだけども、消えないんですよ。消えないんですよ。ね、消えないからさらに頑張って消そうとして、そうすると、ああ、あの人すごい頑張ってる修行者だなっていうことになっちゃってね、なるわけね。でそうすると、最初はね、今までむさぼってばっかりの人生で、それがよく気づいてみたら、やっぱり苦しみが多かったよね。でよく見たら、自分の観察したら、むさぼりが怒りを苦しみを生んでるっていうのは確かにそうだよね。だからその苦しみの原因になってるむさぼりを消していこうよね。で、じゃあ頑張るぞって言って頑張って頑張って頑張って頑張ったんだけども、どうにも消せないね。消せない。でこの消せないってなった時にどうなるかっていうと、むさぼりが消えない自分に対する非常につらい憤りが湧いてくるわけですよね。怒りが湧いてくるわけですよね。消えないんだから。なんか、あるいは自分はダメなんじゃないかっていうね、自分に対する自信のなさとか、あるいはこういう情けない自分に対する怒りだとか憤りだとか、ね、そういうものですね、湧いてくるんですね。で、いくらやったってどうにもならなくて、だからそこに、非常にダメな私とか罪深い私だとかね、いうものがあって、それをなんとか、しようと頑張って、なんとか、なんかきれいにしようと。埃がつかないようにしようと、ね、頑張って、でだけどもどうしてもできないっていうね、いうとこまで、追い詰められていきます、普通はね。でその時に、いろんな逃げ方があるんですけども、いろんな逃げ方があるんですけども、どういう一つの逃げ方っていうのは、時間をものすごく長く取るっていうことですね。どうせ今世のうちでかん、あの、あの、ケリをつけるのは、それは無理だろうな。 まあ、だからまあ何回も何回も生まれ変わってやるしかないかなってねいう、まあ、未来へ逃げるっていう方法がありますよね。いやこれ本当にあるんですよ、実際問題として。そしたらちょっと気楽になるじゃないですかね。まあ、多少浮いてきて、まあ、相変わらず湧いてくるけども、でもまあこれも、まあ、ちょっと1時間よりか多少マシになったから、この多少マシになったことをずっと続けていけば、まあ、今世ではいくら無理でも、まあ、何回も何回も生まれ変わっていけばなんとかなるんじゃないのってねいうふうな、その未来へ逃げる方法っていうのが当然ありますよね。ね、で、でだから、今までね言ってきた生き方っていうのは、このちょっとかなり絶望的な生き方なんですよね。そのだから何かを求めるっていうのは、なんか本当に普通良さそうなものなんだけども、まず第一にその完璧な幸せを保証してくれていたその何かをたまたまうまく手に入れたとしても、全然完璧な幸せがそこにはどうもないなかったり、あるいはそもそもそれが手に入らなかったり、手に入れようと思ったら人と争わなきゃならなくなったりして、で結局なんていうかな、これさえ手に入ったら幸せになれるよっていうものがちゃんとあって、そしてその絵を手に入れた人がみんな、はいはいこの人完璧な幸せ、はいこの人完璧な幸せっていうふうにどんどんどんどんなんていうかな、一丁上がりってなっていくんだったらいいんだけど、誰一人として一丁上がりの人なんか いなくて、誰一人として完璧な幸せを得た人なんかいなくて、それでも なおかつ何かを求めなきゃいけなくてっていう、非常につらいわけですよね。でその逆にもうそういう生き方やだよね、でこういうむさぼりっていうのがそういうふうに生んでるんだとしたら、もう私はそれを全面的に消していくっていうねいう方向に行って、でそれで行ってもそれがまず消えることはないから、まあ、あとは未来へ逃げるしかなくて、ノイローゼになるのを避けるんだったらね、でいうことで、だけどもなんていうかな、でそのむさぼりとかなんかを、きれいにしていく、ね、むさぼりをきれいにするとちょっとあまりにも抽象的だけども、この何かをきれいにしていくっていうこのあり方っていくらでもあるじゃないですか、ね、いろんな方法で、ね、デトックスだとかピュアリフィケーションとかね、それを食べ物によってやるやり方もあるし、いろんなボディーワークのやり方もあるし、いろんなセラピーのやり方もあるし、ね、いろんな、方法があって、でそれらがなんていうかな、単なる食べ物の問題でもないし、単なるボディーワークの問題でもなくて、ものすごく大きな心理的なプレッシャーとかを生んでるのはなぜって言ったらば、結局目的がそこだからですね。要するに完全にゼロに、完全にピュアになった状態を目指す。だけどもそこには全然そこには、到達することができない。で、まあ、ヨガをやってる、人だったらば、ヨガの、ね、最終段階どうやるの、ね、本当にきれいにきれいに磨いて磨いて磨いて磨いて磨いて磨いて、一辺のほこりがつかない鏡のようなものを目指しているっていう、ね、いうふうにね。やっていくと非常に辛くなるわけね。でなぜかって言ったら、ほこりがつかないような状態にまず到達できないからですね。ですね。はい。だから 結局これは一体何なのって言ったら、もう話は簡単で、要するにこのもう一回言うとね、この何かを求めている図があるでしょ、この第4図ね。でこのここに人がいて、この何かいいものっていうのがあって、でこれどういうことかというと、この人とこの何かいいものとの間には当然距離があるわけですよね。つまりお馬さんと人参との間には距離があるんですよね。だから常にカモさんの30センチ離れたところに人参はあって、永遠にその人参は届かない、永遠に人参に憧れるしかなくて、そして永遠にその人参さえ手に入ったら自分は完璧に幸せになれるっていうふうに思わざるを得なくてですね。そしてこれは非常に単純な人参の求め方なんだけども、逆に言うと、もうこの人参を求めることが良くないことなんだって言って、その人参を求めるものが消えた状態を求めるっていうね。だからそれもまた今あの人参を求める貪る心が消えた状態っていうものを設定して、そしてそれはいつも30センチ前ですよね。つまり絶対にそこには入れないっていう、ね、ことなんですよ。だからこれどういうことなのって言ったら、今の自分ではない何かを求めるっていう話で、でそれが素直に人参を食べることで今の自分ではない何かを求めるのか、あるいはもう人参を拒否することで、人参をむさぼらないことで人参をむさぼる心がなくなった状態を求める。でもそれもまた別の種類の人参なんですよね。わかりますかね。素直に人参を求めるのか、人参がなくなった状態っていう別の種類の人参を求めるのかって、あ、ごめん、もう一回言うと、人参をむさぼる心がなくなった状態っていう人参を求めるのかっていうね。結局同じことに実はなるんですよ。この話はある程度まで行った人だったらもうビンビン来るはずです。本当に。つまり、そのもう素直に世の中の中でガンガン働いて、ね、お金とかなんかを求めている生き方と、そうではない、ね、スピリチュアルなことをやっている生き方っていうのは正反対のように見えながら、実は補完的にであるっていう、そういう話ですね。ですか。で、で結局それをやってもどちらも拉致が開かない。オリンピックで1回ぐらい金メダル取っただけじゃどうしようもなくて、2回も3回も4回もね、取らざるを得ない。非常に分かるんですよ。もう何回もオリンピックに挑戦して偉いねっていう話とも多分全然違うだろうし、なんであなたは金メダル1個で満足できないのっていう話でもないだろうし、要するにこんなはずじゃなかったって話なんですよね。金メダルは完璧な幸せを保証してくれるはずだったのが、どうも金メダルだけでは完璧な幸せを保証してくれなくて、なぜ、やっぱり次のオリンピックで取らないとダメとかね、いうふうになる。でやっぱこの生き方だと非常につらい。つまりこの生き方だと完璧な幸せに到達した人っていうのは誰もいなくなっちゃうんですよ。探せば、それを探せばすぐ分かると思います、ね、でも逆にそれを否定した生き方もまた結局同じことになってしまう、ね、 ってことはどういうことなのと言ったら、まあ簡単な話でこの第四図だけじゃダメだって話なんですよね。もう簡単に言うとね、要するにあの結局この第四図がこの世界だと思っている限りは、もうバリバリの世間世俗的な生き方をしようが、それを否定した生き方をしようが、どちらにしても完全に行き詰まってしまうっていう話ですね。ですか。で、そしてこの第五図がありますね。ちょっと見てくださいね、第五図ね。あのこの、この四角い世界を今見ている人がいる、ね、でこの第五図大丈夫ね、みんな大丈夫ね、あの第五図の、第四図と第五図ってこれも全然とんでもない差があって、でどういう差があるかというと、第一に、このここでなんか一生懸命なんか追いかけたり、ね、逃げたりしてる人だったわけね、私らはね。だけど私らは今ここに来ちゃってるわけですよ ね。でこれはこの人がただこれはどういうことなのかっていうと、この、客観的に存在していると思っているこの世界、そしてこの世界には客観的にいいものと悪いものがあって、そしてこのいいものをとにかく手に入れたら幸せになれるよねと、もう素直に信じ込んじゃってる世界ですね。その世界が全部自分の思いが作った世界なんだっていうね、いうことになるわけね、この第五図になると。いいですか。でそうなると、自分とは何かっていうのがもうまるで違ったものになってしまう、ね、でまあじゃあこれ本当にそうなのっていうの、これはもう本当に瞑想で入っていくしかないわけで、でこれがなんていうかな、その仏教っていうものがガチなのかガチじゃないのかっていうのがここで分かれてしまう。つまりやっぱりその人の本音が第四図であって、世界というのはそういうふうにできていると思っていて、で仏教というのは単なるまあなんか心の慰めとかねそのぐらいのものだったら、まあ仏教をガチでやるなんてことは意味ないでしょうね。あのでそうなんだけども、第四図と第五図でこれ世界変わっちゃったじゃないですか。変わったんですよ。わかりますかね。ね。そしたら話がガラリと変わってきてしまうわけですね。で、この第四図の世界の中では幸せっていうのは2箇所にしかなくて、だけどその、まあ、実はその2箇所もちょっと怪しいんですけども、1箇所、ね、この何かいいものの中にある、その何かいいものを抑えて手に入れてあるけども、でもいかんせんこの何かいいものって永遠になんかどんどんもつかめない、ね、で仮に金メダルぐらいをつかむことはできたとしても、どうも金メダルの中には完璧な幸せなかったってことですね。でもう一つそれがないから、じゃあもう一つ何かあの完璧な幸せどこにあるのって言ったら、この、この四角い中のものが全部なくなったところですね。要するに欲しいものとか何かね、こういうまあとにかくこういうなんかこういうむさぼったり怒ったり、まあ、こういうこと自体がもう全部苦しみなんだから、これが全部なくなればこの苦しみから解放されるって言って、まあ、要するにこれがゼロになる。で真っ白になる状態、むさぼりとかも一切ない、怒りとかも一切ない、そういうゼロになった状態に完璧な幸せを求める、ね、そういうあり方ですね。 で第四図の中で生きてる限りもこの2つしか実際ないんだよ。理論的に言ったってそうなわけね。で生き方としてもそうなって、で結局この2つの生き方 の間のどこら辺に自分のポジションを置くかっていう話になるわけね。だけども問題はこの2つの生き方の両方とも全然幸せを保証してくれないという、なんか身も蓋もない話になってくるわけなんですよ、ね、でそれで第四図から第五図へ飛ぶじゃないですか。まあ実は飛んではいないんだけども、でその時に本当の私っていうのがどうも全然今まで思っていたのとは違うよね、ね、っていうことになってきて、でこの第五図のこの人が、自分だとなったら、この第四図の中でうごめいていた群衆の中の一人ではなくなる、ね、でこの人にとって二つのものがもう意味を持たなくなる。で一つはこの何かいいものを求めるってこと自体がもう意味を持たなくなりますね。わかりますね。でもう一つはこの何かいいものに対するむさぼりを消さなきゃいけないってことも意味を持たなくなる、ね、なぜ？だってこの人自身はもう関係ないから。むさぼるっていうねこと、そしてこのむさぼりを否定するってこと、むさぼりがゼロになるってこともこの人にはもう関係ないことですね。で、こうなるとこの人は、今までどうしても第四図の中では、手に入らなかった完璧な幸せっていうものがどうもこの人にはあるようだっていうことに実はなってくるわけね。いいですか。で、まあこれはまあ後で瞑想通して入っていきますけれども、でね、問題はじゃあここからここへどうやってジャンプするのっていう話に当然なるじゃないですか、ね、で そこは、この、四角い世界ですね。この四角い世界を何が作ってるのって言ったら、実は我々のThinking mindが作っている。つまり、このまあこれをまあ例えばスクリーンとするじゃないですか、ね、でスクリーンの上には本当にリアルなものがいろいろ登場して、それはリアルだと信じ込んじゃってるわけです。ゴジラが登場したりね、いろいろあって、でだからもう そこがあまりにもリアルだから、そこから抜けるのは本当に難しくて、でも難しいって言ったって、でもあのスクリーンが消えちゃうのすぐ分かるわけでね。でどうしたらいいのって言ったら、もうスクリーンにはガンガンプロジェクターから来てるから、そのプロジェクターのスイッチをオフにすればいいってだけですね。プロジェクターのスイッチをオープンにすれば、この映画そのものが一旦終わります、ね、じゃあその、スイッチオフにするにはどうしたらいいのって言ったところで、この第5図のに第4図から第5図へ飛ぶためのプラクティスっていうのがあって、でそれが Thinking Mind を、手放すということですね。でじゃあそれはどう具体的にどうなるのっていったところで、この、体っていうのがそこで初めて出てきます。体っていうのがですか、まあ、でどういうことかっていうと、この 我々の、thinking mind ですね、 thinking mind、 この世界を作っている thinking mind と、両立不可能な、体ですね、でその両立不可能な体を感じることによって thinking mind が、脱落していく。で、結局ね、体っていうのは今非常にスピリチュアルな世界でもどこでも大きな問題になっているんだけど、でだけどなんかそれが本当に次の、 あの場所へ人を導いていかないのはなぜって言ったら、簡単な話で結局 thinking mind との関係がはっきりしてないからなのね。つまり thinking mind との関係っていうのは、このこっちが出ればこっちが引っ込んで、こっちが出ればこっちが引っ込むっていうような関係、ね、でそうするとこっちが出るとこっちが引っ込んで、こっちが出るとこっちが引っ込んで、で thinking mind が出るとこっちが引っ込んで、でも逆にこっちが出ると thinking mind が脱落する。でこれは何なのと言ったら、体なんだけれども、体の中でも特に、今までは微細な感覚って言ってたんだけども、最近ちょっと言い方やめて、電気ビリビリ感覚ってね、あのことを言い始め、電気ビリビリ感電感覚ってね、あのことを言って、っていうのはね、微細な感覚っていうと、なんかなんとなくなんかゆったりとした、あの穏やかな気が流れて、ちょっと体が暖かくなってとかね、まあ、それは嘘じゃないけれども、それだとちょっと弱すぎるんですよ。弱いの。ね、で、私らが今がもうじきやりますけれども、実際にその状態になったのは、ここ関西だから、関西の銭湯には電気風呂ってあるじゃないですかね。あれが一番似ている。っていうのが今のところの結論なんですけどね。電極がありますよね。電極があって、もう微弱な電気が流れていて、でそれでその電極のところに、まあ、腰かなんか当てると、もう腰がブーって本当、まあ、半分感電してる。半分感電することで腰の痛みを、癒していくっていうね、いうのがあれですけども、その感覚ですね。一番近いのは、ね、でそれがで、どういうことかというと、この大五図のこの人ね、この人は実はこれ電気の体なんですよっていうのはまた口上げるんだけど、要するに電気ってどう通りますか、あれ導線を通るわけね、銅が一番電気を伝えやすいからね。電線というのは銅でできている。まあ他で、まあ、一応銅にしますね。銅っていう材料があるわけ。でその銅っていう材料をの中を電気が通る。ね、つまり看護さんの体は銅でできているわけね。で銅っていう部分ももちろんあるわけね。材質として。だけどもその中を電気が通る。つまりこの第四図の中での川本さんの体っていうのは非常に重たい銅でできていたわけね。だけどもここに来た時には電気になったんですよ。電気になってビリビリしている。だからここにいる川本さんは感覚としては電気がビリビリ感電している感覚しかない、なくなるわけで、それがあるとそれと thinking mind というのは完全に両立不可能なので、で thinking mind はもちろん脱落している。脱落しているから、この第四図を第四図たらしめていた力はもうなくなって、でそれが全部、自分がの思いが作っていたっていうものが見えてきて、で自分自身はその思いの外にいるわけね。だからまあこのことを、まあ、私いろんな映画だとか言ってたけども、最近はマトリックスってね、あの仮想現実ですね、疑似現実ですね、として言っている。 で、その疑似現実をちゃんと見ている、マトリックスを見ているこの私っていうのは、実はもうの体っていうのは電気ビリビリの感電感覚っていうね、ことですね。だから瞑想の順番としては、まずは、このマトリックスを作っている Thinking Mind を手放すために、電気をビリビリ感じる、自分の体の中に。で、そうすると Thinking Mind が脱落して、第4の世界から第5図へ行ける、ね、で、そしてそこに、だからこの第五図のこの人の体っていうのは今電気が流れているのね。そしてこの人はもうこの第四図のこの世界に対して今更なんかむさぼるとか怒りっていうのはもう一切ないわけなんですよ、ね、だからむさぼりを消そうっていうことももう意味を持たないわけね。意味持たないじゃないですか、この人にとってはね。だから、むさぼるが良くないよねとか、むさぼりを消さなきゃいけないよねっていうのは全部この第四図の中での話であって、ここになるともう関係ないわけね。ですか。そして、で、この人は他にじゃあ何を持ってるかっていうと、強烈な慈悲を持ってるのね、この世界に対して。なので、この第五図にいるかどうかを、確かめるには、この電気がビリビリしている感覚と、慈悲を持っているかっていうことをチェックすれば分かるの、ね、で、だけどもこの慈悲っていうのがまた結構大きな問題で、なんていうかな、そのこれもちょっと今ずっと言っているんだけど、ちょっと私も誤算していて、今私らがやってるワンダラメソッドっていうのは、まあ、なんていうか、私が一人で勝手に作ったんじゃなくて、みんなとの間のフィードバックを受けながらね、これやったら、これを入れたら簡単にできる、これ入れたら難しいとかね、いろいろやっているうちに完成してきて、で、ざっと言うと、まあ、最初は、アナパナサティですね、呼吸瞑想だけがあって、で、呼吸瞑想だけだとちょっと難しいよね、やっぱり慈悲を入れなきゃってことで慈悲の瞑想が入って、でも慈悲っていうのがもう難しいよね、だから体の微細な感覚も入れなきゃってことでできていて、で、体の微細な感覚だけでは難しいよね、で、だからで今フォーカシングとかお腹のアナパナサティとかね、プラナヤマとか今やってますけどっていう話の流れなんですよ、ね、で、で、そうなんだけど慈悲っていうのは2種類の人たちが苦手とするんですよ。で、まず一つは闇が深すぎる人っていうのはね、これはね、なんていうか、慈悲っていうのは当然自分の心を見る、慈悲っていうのは、これもずっと言ってるように、生ゴミがコンポストに入れて、そして堆肥に変わっていく、生ゴミが堆肥に変わる、そういう奇跡の物語なわけね、慈悲っていうのは。ってことは、まあ、どうしたって生ゴミを見ざるを得ない、つまり自分の生な感情を見ざるを得ない。だから慈悲の瞑想が辛いっていうのは、自分の生の瞑想を見たくないから。で、そしてそれがあまりにも闇が深すぎる人にとっては、慈悲の瞑想は苦手だという人がいます。ね、でもう一つ、慈悲の瞑想が苦手っていうか、慈悲の瞑想がピンとこないっていう人がいるわけね。で、これどういう人かっていうと、生ゴミをなんかね、自分の方法で処理しちゃってる人ですね。それが本当の意味で堆肥へと変わってるんではなくて、ちょっと別のやり方で生ゴミを処理しちゃってる、まあ、ある人は多分冷凍庫にいきなり入れちゃうとかね、冷凍庫に入れたらもう臭くないじゃないですか、だからもう生ゴミ独特の臭さがもうなくなっちゃうって、 そうすると大丈夫とか、そういうふうになんか独特の処理をしちゃっていて、でだから生ゴミが上がってくるのでたまったもんじゃないっていうことはもうなくて、でそうするとそうすると世間ではね、あの人は感情のコントロールがよくできた素晴らしい社会人ってこと普通になるんですけれども、でもそれは本当は全然感情の処理なんか全然してなくて、ただ単に抑えていた抑えるかなんか冷凍保存しちゃってるだけなのかもしれないし、になりますね。でそうすると慈悲の瞑想はピンとこないと思います、ね。なのでそうではなくて、でさっきも最初に言ったけども、何も欲しいものがないんですっていう人も実はそんなことなくて、ある非常に辛い経験があったからもう何も考えないようにしたっていうね、何かを欲しがったら必ず自分は傷つくからもう何か欲しがること自体をやめてしまったっていうね、そういう話になるんですよ。だからそれも非常に不健康で、で結局この第五図になったら当然生ゴミなんていうのは一瞬のうちに処理されていくわけね。でだから第五図になったら今までの自分が今までの人生の中で持っていた生ゴミっていうのは全部本当の意味で正しく太平と処理できる。だから安心して自分のすべての生ゴミに生な感情に向かい合える、向かい合えるし向かい合わなきゃいけない、ね、それができないとなんか慈悲の瞑想がピンとこなくて、そうするとなんかこの第五図の中に本当の意味で深く入っていけないってことになります、ね、はい。なのでこの第四図から第五図へのジャンプっていうのがどれほど画期的なのか、これは世間で普通に生きている人たち、ついに一生涯人参を食べないで終わって寿命が尽きてしまう、ほとんど全員そうですね、の人たちに、カモさんついに人参食べられるんですよって、ね、今から食べるけどね、いうついに人参を食べる日がやってきます。この第四図の中では一度たりともいつも目の前30センチにはあったんだけども一度も食べさせてもらえなかった。どんなに素晴らしい大学に入ってもどんなに素晴らしい会社に入ってどんなに出世してもどんなにオリンピックで金メダル取ってもついに食べられなかった人参をついに今食べられる、すごくないですか、ね、そしてもうこれが苦しみだからってこれを消さなきゃいけない、そしてこの自分をきれいにしなきゃいけない、ね、あらゆる手段を使って、ね、必死になってやることももうないんですよ。なぜ？だってこの人にはもう汚れなんてあるわけないじゃないですか、ね、私らここで生きている限り我々の体はもうボロボロだったじゃないですか、もう緊張するし、ここは基本的にはファイティングモードだから常に緊張しなきゃいけないし、で全てのネガティブな感情って全部それぞれの体の一部に溜まっていくわけだからね、だからもうボロボロのボロボロなんですよね、我々の体は、ね、で心はもう当然心もボロボロでね、だから心も体も全然ボロボロ、両方ともボロボロで、そのボロボロな体をこの今、感電ビリビリ電気ビリビリ感電瞑想が癒して、で慈悲の瞑想が、このボロボロの心を癒していくっていうことですね。そうなって初めて我々はこの、に対していよいよヴィパッサナーとかね、マインドフルネスっていうものを始められる。もうその時にヴィパッサナーの先生たちがよく言う、判断なしにとか、 反応しないでとか、好き嫌い言わないでとか、ありのままに見るとか、ね、っていうことがもう自然とできているっていうことね。はい、じゃあ最後にね、このそこら辺を散々苦労して苦労してやっていた人が、ついにそれを女性なんだけど、私といろいろやり取りして、この間も会ったりして、瞑想会講座に来たりして、っていうのは私とはそんなに時間を共にしているわけではないんだけど、私のポッドキャストを聞いててくれて、でこの人はもう徹底的にやった人なのね。でやっぱり徹底的にやるっていうのも、間違ったことでも徹底的にやるとやっぱり私その方がいいと思うんですね。間違ったことでも徹底的にやるとやっぱり諦めがつくんですよ。で中途半端に何かむさぼりをちょっときれいにしますよねってちょっと話聞いたぐらいで、多少ちょっといい加減にやると、もうその心の汚れをきれいにするっていうことの矛盾っていうか、そういうものが見えない。だけど心を本当にきれいにするぞ、頑張るぞって本当に頑張っちゃった人間のみがそこら辺を分かってくれるのね。でこの人も多分そういう人だったと思うんですけども、ついにこの青空の場所が分かって、で どういうことかというとね、この青空っていうものをとにかく、自分をきれいにしていけば、到達できるっていうね、と思っていたけども、修行して心の汚れを取って、限りなく透明にきれいにしていくことが青空に到達する手段だと思い込んでいた。これ一見どこにも突っ込みようがないじゃないですか。あ、この人真面目にやってるんだなと普通拍手ぐらい浴びちゃいますよね。修行して心の汚れを取って限りなく透明にきれいにしていく、素晴らしいじゃないですか。だけどこれをやったら地獄に真っ逆さまですね。でこの地獄に真っ逆さまっていうのは、これを本気でやった人だけが知ってる。これをいいか、そうなのって、これ話半分に聞いた人ね、単なるテキストで読んだ人ねは、これがどうして地獄へ真っ逆さまなのっていうのがピンとこないはずです。だから一度やってみたらいいですよ。本当皆さん、本当に素晴らしいじゃないですか。ね、素晴らしい。もう一回言いますよ。修行して心の汚れを取って限りなく透明にきれいにしていくことで青空に到達できる。これ何人見抜けますか。これが地獄への一丁目だっていうことが、まず学者さんには無理ですね。テキストだけ読んでる人にはね、だからそれが今日ずっと言ってきたことですね。だけど 修行して心の汚れを取って限りなく透明にきれいにしていく。で頑張った時にどうなるかというと、もちろん全然きれいにならない私を発見するわけね。でこれはやらないと分かんないです。これいかにもこうやればきれいになるんだなって当然思うんですよ。学者さんは多分そう思います。本当にもうそれテキスト読んで自分は絶対修行しないからね。でそうなんだけど、まあ、実際やってみたら地獄へ落ちて、でもそんなところに青空っていうのはなくて、青空っていうのはこの大五図のところにしかない、ね、っていうことを、まあ、この人はついに分かって、で今こういうことをね、まあ、青空の場所が分かってから、毎日が本当に楽しくて、今まで頑張って頑張って頑張って生きてきましたが完全に脱力しましたってね。私は他の誰かになろうと何かを目指して必死に生きてきて、これ分かるでしょ。他の誰かになるってね、これも分かりますよね。めちゃくちゃ分かりますよね。今の自分ダメじゃないですか。西田さん今はダメなんですよね。だから他のもっといい誰かにならなきゃダメなんですよ、ね、で今のこんな私はダメなのってね、他の誰かになりたいのってね、なって必死になって生きるって、もうテレビドラマでも溢れちゃってるじゃないですか、ね、で私は他の誰かになろうと何かを目指して、目指すってことは要するに今がダメで何かがあってね。だからこれって普通の現代の基準から言うと素晴らしいねってなる、いいねが100ぐらいつく、いやフェイスブックに公開でいいねが100ぐらいつく、特別いいねがついちゃうじゃないですかね、生き方なんですよ。でそうなんだけども、このフェイスブックだと特別いいねが100つく生き方が実は地獄への一丁目だっていうことなのよ。はい、ポッドキャストの人もよく聞いてね、ここね。本当にそうなのね。でだけど、まあ、この人の素晴らしいのはそこに気づいたの、まあ、だからどれほどこの人頑張ったかってね、頑張って頑張って頑張ってついに、まあ、そこを気づいたわけね、でどう気づいたかっていうと、でもそもそも誰にもなれないしなる必要もない、やっと分かりました、青空のように今心は晴れやかですってね。だから当然この、ここだと、誰かになる必要なんて一切ないんですよ。でこの第四図に生きている限り、この何かいいものっていいものっていうのは何か誰か今の自分ではない何かいい自分じゃないですか。この何かいい自分というものにいろんな手段を使って到達しようというそういう生き方ですね。でこれが地獄を生んでしまう。それが単に金儲けるぞっていう生き方だけじゃなくて、心の鏡をきれいにするぞっていうのも同じなんですよ、ね、金儲けでやるぞっていうのはまあね、多少批判されるけど、あんまりフェイスブックでいいねつかないけども、この心をきれいにするぞっていうのフェイスブックでいいねついちゃうんですよ。それだからこそ怖いのね。いいですか。でその時にこの第五、もうやめなきゃいけない第五図になった時に、もう他の誰にである必要もなくて、もうこの人はこれで青空そのものになっているっていうことですね。はい、今日のところをね、本当に非常に大事なことを話したので、今のにいいねを押しそうな人、Facebook でいいねを押しそうな人、絶対押しますよこのぐらい。 ね、100ぐらい集まっちゃいますよ今のあれだったら。だけどそうじゃないんだっていうことを、そこをよく見てください、ね、はい。じゃあ、この後ちょっとご住職さんにお話をしていただきますので、その前にちょっとね休憩取りますので、じゃあちょっと四愚誓願というものだけ読んでおきます。春上三回ね、無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願成、
無常誓願